スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。もう5月から始まってたんですけど、
うん、
例のというかいつもお世話になっているギャルリールミソメイユさんの方で、
うんうん、
常設展という形で私とあと他の、大先生2人とですね、写真展というか写真の展示をしております。
へ
え、ブログの方には上げさせてもらいまして、
うん、
はい、ミリさんの好きな足の写真も、
そうですね、はい、
選んだのは僕じゃなくて、ギャラリーのオーナーの、
はい、
ちょっと僕行けなかったんで展示飾り付けの時に、
うん、
選んでおきますと言ってあれが最初に来てましたね。
ああ、そう。
ちょっと夏っぽいっていう感じも意識されたのかもしれないんですけど、
あ、はいはいはい。
はい、ということで、時々行って、ちょこちょこと、こう、一点にね、変えようとは思ってますので、
うん、
東京に近い方や、東京に出てこられる方は、一度電話してみてですね、
うん、
いつ空いてるかっていうのを確かめた上で、
うん、
お送りいただければと思います。
いつまでやってんの？
あ、ちょっとまだ、不定期なので
、
はい、
ギャラリーのご都合次第という形なんですけど、
なるほどね、
お休み等は、書いてありますが、
うん、
ロゴの方に一応月金で、やっている予定になります。あ、月曜、うん、金曜じゃない、月曜やお休みです。日月休みなんで、
うん、
火曜土曜、
うん、
っていうことになってますよね。
うん、
はい、
いや、その期間もまだ未定なの、いつまでやってるか。
期間もまだちょっと未定です。
なるほど、ね。
はい。
要は、次の、
そうですね。
あれが決まるまでっていう感じなんですね。
はい。はい、そうですね。
ということなので、あれでしょ、ドジシリーズの最新のやつとかっていうこと、
うん、はい。そう、ちょっと昔のと混ぜこぜにしてありますけど。
ああ、そうだった。
うん。
はい。ということ
たくさん揃って、たくさんあるので、
うんうんうん、
古いのも見せないとっていう。
なるほど。
はい。
基本はドジシリーズの中からっていうことだよね。
全部あそこのやつはそのシリーズだけですね。うん、はい。
ということなので、お近くの方は、また足を運んでみていただければという感じでございますね。はい、私は熊野から帰ってきて抜け殻状態が続いておりますが、でもなんかこれまでと比べて復帰が早いかもっていう感じなんですけど、別件もいろいろ重なってしまったので結局バタバタしているんですが、やっぱでもいいですね熊野。なんかゆっくり、そのレースもいいんだけど、写真を撮りに滞在してもいいかなっていう、なんか1週間とか1ヶ月とか、
もう1ヶ月
ロングスパンで、まあ、いけないんだけどね、そんな期間ね。でも本当なんか2、3日ゆっくりっていう感じで行きたいなっていう、ね、なんか古い街並みもあるし、なんかちょっとこう寂れ具合がいいかなと思って、山の中もいいんですけど、降りてきた街もね、なんかいい感じに寂れててね、
寂れて
ふらふら散歩して写真撮るのも楽しそうだなと思ってたんですけどね。はい、まあそんなところから社会復帰をしようと頑張っております、ハンスケと。
はい、私はですね、そのいよいよ衣替えの時期になりまして、
うん、
はい、というものの、我が家ではですね、
うん、
まだ、フォームごたつが出てたりですね、
うん、
はい、その布団も一遍外したのにまたかけたりとかですね、
うん、
一応今まだかかってる状態であるんですけど、
うんうん、
はい、まあ、そんな時に衣替えって言われてもなと思いつつ、まあ、今日はいいお天気で うん、暑いぐらいだったんですけど、うん、なんかもう体調崩してきまして
ね。お
もう、どういう格好をしていいのかわからないじゃないですか。
うんうん、
な
ん
か気温差が激しいと言いますか。
うんうんうん、
で、あの、前の日が暖かい時にですね、ちょっとあの、次の日薄着でいいやっていうことで、それでまあ外出かけたんですけど、ことのほか寒くって。うんうん、
あ寒いね。
で、ちょっとやばいな、やばいなと思いながらも、まあそのまま、あの、お仕事なんで続けてたんですけど、
うんうんうん、
結局あの、ちょっと若干風っぽいという、はい、そんなあの、辛いミニです。はい。
はい。そうね、なんか、そのいなかった間どうだったのかわかんないけど、向こうはやっぱ涼しいじゃないですか。
あ、はいはい。
天気が今回良かったんで、日があると暖かかったんですけど、風がやっぱ冷たくてね。で、こっち帰ってきたらどうなのかなと思ったら、こっちもやっぱ寒いやとか思って。
寒いですよね、まだ。なんか、なんていうんですか、本当にその、照ってる時だけですよね、暖かいこう感じはね。
うん。で、ちょっと前に布団を、夏用に変えてしまって、電気毛布も剥がれてしまって、布団帰ってきた日だったかな。布団帰って寝ようとしたら寒くて、しばらく布団が温まるまで寝たいのに寝れないみたいな状態になってたね。まあ、体調崩しやすいでしょうから、皆さんも気をつけていただければと思います。
はい。
ということで、今週はですね、まず、カモヤンさんの方からカメラバック企画、いただきました。
はい。
なんかミリさんお会いしたんでしょ？
はい。ちょうど鉄道ですね。
うん。
おとりにですね、滋賀の方まで足を伸ばされてましたので、
うん、うんうん、
はい。私もたまたま近いところまでお仕事で行っておりましたので、
ほうほう、
はい。その仕事が終わって、
うん、
まだ近くにおられる。だったらちょっとお邪魔してみようかなということで、
はいはいはい、
はい、お邪魔をさせていただいたんですけど、
うん、
もうね恐縮なんですけど、かなりおとりになっておられるこう作業を邪魔してしまったなという、
ああそうなんだ、
はい、感はあるんですけど、
はい
はい、いろいろためになるお話いっぱい聞けました、はい、
あということで、またそちらの音源もねまた来週でもご紹介したいと思いますが、はい、今週は、カメラバック中身拝見お送りいただきましたのでご紹介したいと思います。スノーさんのフォトスクランブルの皆さんこんばんはということで、大阪のカモヤンですといただきました。5月29日は熊野で半助さんにお会いできるのではと思っていましたが、投稿の都合により伺えず残念でした。次回お期待しておりますと。そうなんですよね、熊野都合がつけばいらっしゃるというお話だったんでお会いできるかと思ったんですが、なんか夜中にお仕事実験かなんかを入って、
はいはい
はい、徹夜明けで400キロの音、なんか400キロもあるんだとか思ったんですけど、
あ、やっぱそれぐらいあるんですか。
400キロさ、でもうちから行くのとあんまり変わんないなぁとか思ったんですけどね。
なるほど。
どっから行っても遠いんですけどね、あそこはね。
あそうでしょうね。
まあ、そこら辺も距離もあったんで、今回はお越しになれなかったみたいなんですが、まあ、近い、全日本が広島であるので、その時もしかしたらお会いできるかもしれないですけどね、楽しみにしております。で、今回はカメラバッグの中身拝見企画に応募しますということで、いただきました。で、そうそう、半助さんにはお譲りしたバッグをご愛用いただき、大変嬉しく思っております。大変重宝しております。熊野にも一緒に行って、もうずっと、もう、もともと自分で買ってたドンキ使わないですね。もう、ちっちゃいのでもいいかもっていう時もなくはないんですけど、やっぱどうも、カモヤンドンキの方をひたすら使っております。ありがとうございます。大変重宝しております。で、まず私のメインバッグは5年近く愛用しています。ロープロ社の、マグラム AW ですと、リサイクルショップで1万円ほどで購入しました。
え、
安い。
リサイクルショップにあるって言うとはすごいです。
お買い得なんじゃないですか、これ。
多分、リサイクルショップの方、そんないいものって、分かってないかもしれないです
よね。もう、だって大きさはドンケの F1 とほぼ同じですってことなんで、またちょっと後でまた写真見ながらお話したいと思うんですが、基本的に機材は以下の通りですということで、カメラが、EOS の 5D Mark II、EOS 40D、レンズが、EF の 2405F4、L、IS、USM。まあ、ちょっとここら辺省略します。2本目が EF の1740。あと3本目が7200の 2.8 の IS 付き。いいな。で、100の 2.8 のマクロ。その他、CF、カードが4ギガ、2ギガ、あ、4ギガ×で何枚か書いてないな。2ギガが2枚、1ギガが2枚、はい、ストレージ、これあれ、バックアップ用のストレージなのかな？
ああ、なるほど。
あ、いいな。なんだっけ、キャノンの M、
あ、はいはい。
あ、エプソンとかもあるやつですよね。
はい、うん、そうですね。
すごいな。
すごいね、
ストロボ、レリーズ、水準器、アングルファインダー、フィルター、CPL と ND8 と ND400、レンズクリーニング用具、レフ板、ブロワー、筆記用具、レインカバー、レジャーシート、ゴミ袋、マグポット、夏はペットボトル、
なるほど、
ライト、万能ナイフ、クマスズ。
クマスズ
すごいわ、本格的ですね。で、今年のゴールデンウィークに親戚のおじさんからドン家の J2 をいただきました。最近はよく使用していますと。ミリさんとお会いした時に写真を撮っていただいたやつです。びっくりしたことにロープロのマグナム AW よりも外観は一回り小さいのですが、同じ機材が収納できますと。その他に、釣り、渓流撮影や、里山散策用のバッグがあります。ロープロ社のバーテックス 100AW というリュックタイプです。4万円近くしました。痛かったです。欲しいんですけど、そうなんですよ。高いんですよね。この間も見に、
そうや
つね、この間も見に行ったんですけど、機材は基本的、カメラが、5D の Mark II の1台になること、ストレージは持っていかない、レンズが EF7200、の 2.8、から、7200の F4に変わるだけで基本的に一緒ですと、この場合万能ナイフと鈴、あ、熊鈴は必須アイテムです、あとは、街中散策時のバッグですと、バッグは東急ハンズで10年以上前に買ったショルダーバッグです、中にインナーを入れてそれに機材を入れますと、レンズは2405が基本で、その日の気分で、100マクロもしくは7200の F4 を持っていきますと、5年前の引っ越しの時、銀塩関係の機材、現像機などや、単車などを売り払い、ある程度の機材、加工レンズなどを購入できましたと、あとはもっといい写真を撮るだけなのですが、こればかりはうまくいきませんと、長々と長文申し訳ありませんでした。では大変でしょうが毎週の配信楽しみにしておりますということで、カモヤンさんからいただきました、
はい、
で、写真結構しっかり撮っていただいたものが届いております。これが AW ロープロのやつですね、
うん、
これ iPhone がこのサイズでしょ。比較的コンパクトな感じ。
そう、まあそうですね。
これで、まあ中身入ってる。あ、おー、ほうほうほうほう。一台と、まあ、
うん、
これ、7200系のが一本と、これ、ちっちゃいレンズ入ってるのかな、手前。
うん、ボディにつけたまま入るように。
してあるんですね。
うん、そうですね。
多分ね、これができるといいんだけど、ドンキはちょっとなかなかできないんだよね。長いのつけちゃう。
あ、長いのはね、入んないですよね。
え、それは、間仕切りの自由度があるっていうことなんですか？
まだ、なんかやればいいのかもしれない、うん。そういう感じにはならないんですよ、だから。
ああ、はいはいはい。
え、で、これ3枚目が入ってたもん全部ってことなのかな？
3 枚目、はい。
うわ、すごい
量。え、これが全部入、あ、そんなことないよね。これが機材の全部ってことか。
あ、でも、あ、でも、どうなんかな。入りそうな感じも。
あ、でもこれボディ2台は入ってないでしょ。
あ、そうですね。うん、はい。
あ、そうなの？これボディ、そこに入ってるとか。
あ、上にもう1台重なってるってこと？
だ、まあ、ストラップが2つ分見える。
ああ、ほんとだ。
ああ、なるほど。
多分、レンズ外した状態でそこに入れてるか、僕もドンケで時々やるんですけど、ね、二段構え、二段お弁当みたいになってるんですけど、
はいはいはいはい、
そういう風になってるのかもしれないですね。
へぇー、すごいな。
すごいな。あ、これクリーニングペーパーは例のやつじゃないですか。
はい、スノーを。
おすすめ。
はい、お推薦です。はい、誰が推薦しても一緒ですけど。
私はスノー印って呼んでますから、
これ。あ、そう
か。はい。でもこれ本当にこれ全部入ってるってことなのか。
多分入ってんじゃないですかね。
へぇ、すごいな。
このストレージも結構大きさありますよね。
うん、結構あるよね。
今ね、ボディと同じぐらいの大きさあるん
ですよ。そうですよね。
これ前のポッケに入ってるのかな。
うわ、すごいな。でもこの量はすごい。
はい、ということで次のあれ、次、2、これはまた違うバッグだよね。
うん、違う。
これドンケの。
あ、これドンケか、 J2 か、はい、
って書いて、ドンケって書いてありますね。
そうですね。はい。
あれ ?J2 って F2 とはまた違うの？
あ、J2、F2 かな？
これ F2？ そうだね、これきっと
タイプミスかもしれないですね。
これ僕がもともと持ってたやつと一緒ですね。いや、やっぱこうやって見るとちっちゃいな。
うん、
そうなんですよね。だからこれコンパートメントをこうやって入れてしまうとボディがもうキュウキュウな感じなんですよね、こんな感じで。
ああ、はいはいはい。
なので、2台をバッグの中に全部収めようとすると収まんないかな。
うん。
でもね、これ唯一F1 より F2 がいいのは、この取っ
手、はい、
これ開いちゃってるんだよね。閉まってるのが、これ取っ手、このドンケって書いてあるとかじゃないですか。
あ、はいはいはい。
これ細い紐が、要は蓋開けた状態でもこれ持てば持てるんですよ。
あ、それもいい。
はいはいはい。
うん、あ、これ売ってっかな？ F1 にこれをつけたいんですよ。
あ、売ってるかも。
売ってるかもしれないね。あ、はい
はい、アクセサリー部品みたいな形でですね。
さあ、探してみよう。そう。これが、
あ、ついてたんだ。
F1 の場合は、蓋とくっついちゃってるんですよね。
うんうんうん。そうなんです。だから、蓋のね、取っ手を掴んで、ロックがされてないと偉いこと
に。そうそう、ぶちまけ。
バーッとひっくり返します。
ぶちまけてしまうような格好。
この細い方の紐でしたら、うん、開閉が自由にできるっていうことですか？
いや、要はこれ蓋が手前に2本出てるじゃないですか。
あ、はい。
これパチンってはめてる状態でクローズなんですけど、
はい。
F1 も同じ構造なんですよ。こうやってパチンって2箇所止めるんですけど、はい、で、ただ、これ蓋に、この横のドンケって書いてある紐が、蓋についてるんじゃなくて、両サイドに止まってるじゃないですか。だから、これ持っても、蓋が開いてようが閉まってようが関係なく持ち上げられるんですよ。ただ、F1 の方は、これが、 蓋についてるんですよ、ここの。
ああ、なるほど。
手持ちのやつが、はいはい。だから、蓋が開いてる状態で、手持ちのところを持ち上げてしまうと、蓋がガバって開いて、さらにそれを持ち上げると、要は、前に倒れるような感じ、中身が前に倒れるような感じ。
ああ、どっちの紐か忘れたんですけど、三脚に吊り下げておられましたよ、カメラさん。
へえ。
うん。ベルボンでしたっけ？結構はい、しっかりした三脚で。
おうおうおう、
はい。な地べた置くと草むらのとこだったんで。
うんうんうん。
はい。
なんか、なるほどね、
おもしにもなるんだなと思って見れたんですよ。
はいはいはい。はい、うんうん。そうですね。この紐探してみよう。これ探した方が早そうだ。そうなんですよね。だから、まあ、コンパクトでいいんですけども、F1 使っちゃったら、戻れません、みたいな感じなんですけどね。で、続いてが、あ、これ、リュックタイプのやつですね。
おぉ。
これ欲しいんですよ、リュックタイプ。
これ、すごいかっこいいですね、なんか。
かっこいいね。
あ、しっかりしたもんですね、しかも。
これ、この間見てきたやつかもしんない。この、なんか、グライドロックって書いてあるんですか？
はい。
真ん中に。これがどうもね、ずれるんじゃないかと思うんですよね。よく見なかったんだけど、これ横にもついてるんですよ、このグライドロックっていうのが。
うん、はいはい。
あ、このサイズだとついてないのかな？
矢印があるもんね。
ついてでしょう、
うん、あ、三脚がそこに入る
とか、
うん、
あ、ちなみに私が見た三脚はこれだったような気がするんですけど、
おお、
真ん中になんか、ついてるじゃないですか、そこに吊り下げておられましたけど、
ああ、なるほどね、これ大きいの？
三脚ですか？あ、結構大きかったですよ。
やっぱこうやってできるんだ。
スノーさんが使っておられたあれぐらいの大きさもあったような気がするんですけどね。伸ばすと。はい。
1、2、3。あ、でも4段か。
あ、そうですね。間は、そうですね。4段。
いや、こういう形でどれぐらいのサイズまでくっつけられるのかなっていうのが気になったのと、中身なんだけど、中身入ってる写真も送ってもらってます。
はい。
結構入るよね、やっぱりね。欲しいんですよね、これ。でもあれだね、ボディが下に向かったような配置で入れるんだね。うん、
あ、はいはいはいはい。
あ、これ、リュックって上が重い方がいいって言ってたんでしたっけ？
そうですね。
じゃあ、
はい、そうなんですか。
理にかなってるんだ。
う
ん、
そう。
それは上が重い方が、なんていうんですか、歩く道中が楽とか、効き
やすい。全然楽ですよ。
なるほど。
後ろにあると、こう、肩の部分とリュックの間が、肩っていうか、まあ、リュックの上の部分と背中が離れちゃうと、
はい、
まず後ろに引かれてバランスが悪くなるっていう。
うん、あ、はいはいはい。
歩いてる。その振動でリュックが揺れやすくなるので。
あ、はいはいはい。
余計疲れるし危ないしっていう。
あ、なるほど。
はい。いう感じなんですが。
っていうことはすごくよく考えられてるっていう。
まあこの手の、ロープロさんはなんか登山用品とかも、登山用関係が強い感じ。
あ、はいはいはい。
でもどうなんでしょうね、この、僕はこのリュックタイプって使ったことないんだけど、
はい、
もうどっかからどっかまでがっつり動いて、
そうそう。
開けるっていうんだったらいいけど、
そうだ
って。封筒取ろうと思った時に、
よっこらせ
て下ろさないといけないっていうの
そうか、よっこいしょっていう感じですね。う
ん、これなんか、まあいろんなメーカーがあって、
うん、
全部下ろさなくても、横から引っ張り出せるとか、
はいはいはい、
いろんな工夫のある、
うんうんうん、
製品があると思うので、
うんうん、
これただね、これ難しいのは使ってみないと分からない。
そうなんだよね。
でもこれ、先ほどちらっとお値段 変えておかれましたけど、ちょっとあの値段で使ってみてっていうのは厳しいですよね。
だからまあ結局いろんなね、あの使ってる人に聞いてみたりね、
うん、噂を聞いて、うん、はい、
しかないですよね。
そうなんです、
ね。お前のさ、これはどうなんでしょうって聞きたいですね。
うんうん、ぜひちょっとこの使い勝手、はい、このリュックタイプの使い勝手をぜひ言っていただきたいですね。いや実はこの企画をやった第一の目的はこれなんですよ。
なるほど。
リュックタイプの使い勝手を聞きたかったというね。うん、
ね。
いやというかもうあの今のショルダーのタイプはもう、うん、あのカムヤンドンケでもう他に考えようがないのでもう。とってもお気に入りなので、うん、もういいんですけど、このショルリュックタイプと、あと、ミリさんみたいにインナー入れて別のカバンっていう、この二つのね、使い方ちょっと気になってるんですけどね。はい、で、そのインナーを入れて使うタイプのカバンも送っていただいてますね。なんかいい感じですね。なんか、普通に街中歩いてて、
そうですね。
おしゃれな感じで、うん。これでカメラ、いや、でもボディとレンズと入るのか。で、プラスアルファ若干入るそうですもんね。
そうですね。うん、これあれですね、結構大きそうな感じですよね。レンズ縦にスポット入ってます。
うん。これ7、F4、あ、じゃないか。2.8 の方かな。
うんうん。どうだった？
F4 の方かな。F4 の方と 2.8 だと、K が変わってくるんですよね、確か。
うん、そうですね。ちょっと細身にも見えなくもないんだけど。
ちょっと細身。
この、あれが、ね、三脚台座っていうんですけど、
はいはいはい。
これは F4 用のやつじゃないかな。あの、パチンってはめる形のやつなので。
あ、ほ
ん
とだ。
うん。
はぁはぁはぁ。
じゃあ F4 の方が細いっていうような気がします。
ですね。通すると 2.8 だとちょっと厳しい。あ、でもまだ余裕あるか。2.8 でも入りそうな感じですね。
うん。うん。まあ、あの、入ると思います。あの、バッグって突っ込んじゃえば結構膨らむから入る。
ああ、そうですね。
うん、
うん。で、このサイズでこんだけ入ってればいいですね。レンズ3本ですもんね。うん、3本と小物いろいろ入ってなんで、十分
一応一通り全部入ってるような感じです、うんうん、あのこの柿色のやつが雨よけみたいなやつなんでしょうかね。
この柿色の黄色やつ、
はい、ああこれか、はいはいはい、
何なんだろうな、
バッグを覆うやつってこと
なんですかね。
うん、この字なんですね。
うん、
うん、いやー結構いろんなタイプをご紹介いただいて、
はい、すごいですね。でも、うん、
ぜひちょっとリュックタイプの使い勝手ぜひ改めて送っていただけるとありがたいです。はい、はい、ということで、カモヤさんの方からいただきました。はい、またこれちょっと見れるようにね、ブログの方にアップしていきたいと思います。
はい、
ということで対策いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また、来週鴨屋さんインタビュー音源をご紹介できればと思っておりますので、
はいはい、
来週も楽しみにしていただければと思います。で、今週の本題ですが、今週は、スノーさんが島並、これ先週先々週ぐらいちらっとお話をやってたと思うんですが、
はい、そうですね、はい、
しまなみ海道撮影教室、
はい、撮影ツアーです、
ツアー
です、
はい、そうです、はい、行ってきましたよというお話でいきたいと思います。
はい、 キャストスクランブル、ただいまは毎週土曜日配信。ブラックスコア予測不可能。
はい、ということで、島根、これどれぐらいの期間で行ってきたんですか？
あ、2泊3日なん
ですけど。おー、いいですね。
はい。
ほうほう。
まず、まあ、東京出発と、あと、新尾道ですかね。
うん。
尾道集合っていう形で、
うん、
参加者はまた例によって、北は北海道、うん、南は九州までという。うん、はい。ちょうど20ぴったり20名かな、
うんうんうん、
の方々に集まっていただきまして、
うん、
はい、行ってきましたっていう、うん、形なんですけれども、
うん、
でまあ新尾道 JR で集合しまして、もうそのまま観光バス、うん、大型バスで、
はい、はいはいはい、
移動なんですけど、
うん、
道後温泉松山ですね、
うん、
そこに2泊、同じところに2泊するという形で、
うんうんうん
うん、割とだからそれほど大変ではないように思えたんですけど、実際行ってみたら大変です、う
ん、大変だったんだ、でも宿変わんないのって楽ですよね。
楽ですね、うん
うん、
だからそのつもりで夕日がっちり取れるねっていう、そういう時間割だったんですけど、
うんうん、
結局夕日ってこの時期日没7時10分とかなんで、
うんうんうん、
それ撮って、もう、まあ、もうちょっと暗くなるのも撮ってって、やっぱり7時半近くにやっと終わって、うんうん、そこから宿までってやっぱり1時間ぐらいかかるんで、
あ、う、あ、ん、なるほど。
着いたら、まあ宿としては随分遅い時間ですねって感じですよね。
そうですね。
夕ご飯食
べてっていう。
ですか、
うん、
はい、まず、まあ天候がねちょっと心配じゃ心配だったんですけど、
うん、
広島空港に、あ、東京の方はちょっと荒れたんですよね、当日、
うん、
午後から大雨降ったりして大変でしたっていう話だったんですけど、
うんうんうん、
幸い広島はまあまあまあまあな天気で、
うん、
まあ、曇ったり晴れたりっていう感じだったんですけど、
うんうん、
はい。で、尾道は、うん、とてもいいところらしいんですが、
うん、
あ、はい、
素通りです。
あ、そうなんだ。
素通り。
素通りです。はい、うん、
残念です。
はい、まあ、一応、しまなみ海道ってこうね、
はい、
島々を巡る旅なので、
うんうん、
島に行かないわけにいかないということ、
うんうん、
はい。で、まあ、それでも、こう一瞬尾道を通りまして、
うん、
から橋の上から、
うん、
ここなんか夕方とか良さそうな感じですよね。
うん、そうですね。
うん、
で、まず最初の島に行きまして、
うん、
最初の島は向島って言うんですけど、うん、その向島とその次の島の因島っていう島の間に、はい、因島大橋というのがあり、はい。
うん、
で、やっぱり島並み街道を作った時に、こう、各橋がよく見えるスポットに、駐車場を作って、
うん、
まあ、観光客も見てもらいましょうっていう、そういう想定だったらしいんですけれども、
うんうんうん、
一回降りるたびにお金かかるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああ、はいはいはいはい。
なんで、
うん、
いや、最初は結構、来たらしいんですけど、
うん、
もう最近はあんまり来ないんですよねっていう話で、この駐車場も本当大型バスは一応泊まれる広さがあるところ で、
うん、
で観光バスのね運転手さんは、いや、あんまり最近下に行かないから行き方わかんないんだよねとか言われて、
ああそう、
そんなって感じだった。
それはあれですか、行政のやっぱり問題なんですか。駐車場を出てからお金を取れよみたいなことで解決できるっていう話なんですかね。
そうなんでしょうね。まあもう高速道路は高速道路なんで、うん、有料道路なんで、インター降りちゃったらそこで、とりあえずそこまで払ってくださいっていう形で。
でもなんかそこまでインターに含めるといいですよね。あ、そうそう。含め
て。まあでも、うん、まあちょっと無理、それは無理なんじゃないかな。降りたら、あの、普通の街の中を走るわ、
うん。
で、まあ、あの、とりあえず行ってみましょうっていう形で行ってみて、
うん、
あのなんだ、大きい駐車場あるじゃないって思ったんですけど、ここまで行く間に、
うん、
あの木が結構、うっそうと茂ってまして、
うんうん、
いや、これ枝がぶつかるわ、とかいう、そういう状態だったん
です。
結局あんまりこうね、観光バスとか行ってないみたいな感じで、
おーお
ー、こう木がぶつかってこう天井がガリガリガリっていう感じだったんで、でここにやっと着いたわけだ、
うん、
はい、まあ、なかなかいいシチュエーションではあるんですけど、いかんせん曇っていったので、
うん、
まあこういうところでもでもなんだかんだ言って30分ぐらいは写真撮ってましたけど、
うん、なんかすごい行ってみたいようなシチュエーションですよね。
はい、ここの橋の下をたくさん船が通っていくので、
うん、
ま
あ、さらに船付き
という、はい、船付きした人は嬉しいかも。こう潮の流れも結構強いのでね、
うんうん、
あ、はいはい、
ね、なんか海面のこう模様とかも面白いし、
へー、
ね、船がまた早いんですよ。なんか来たと思ったらさっさといなくなる。
へ
ー、その前で通っていくので、
うん、
もうあんまり僕、まあ僕なんかあんまり海でに近くないのですごい楽しいところです、
うん、うんうんうんうん。
で、まあ、じゃあ海行ったら山行きましょうという形で、
うん、
同じく因の島にですね、白滝フラワーラインという、
うん、
ちょっと山道があるんですね。山道という車の場合ね。で、うん、島って、道が細いんですよ。当たり前の話なのかな。だから、この大型観光バスで行けるところは限られて。
ああ、なるほどね。
地図でとか観光案内見るといろんな面白そうなところあるんですけど、
うん、
もう行けるところ限られてるんで、そっちは旅行とかどうですかねとか聞いたり、旅行は観光バス入らないしっていう話、意外と不自由だったんですが、その白滝山というところは行けますよということで行きました。
うん、
でここになんかなんだっけな。観音様っていうか、何か神社仏閣があるんですけど、そこまで登るのに、登りが20分ぐらいですっていう風に言ったら、皆さん、
うん、
いや、登るのはいいわっていう。
え、生徒さんが登らないと。
登らない。まあ、しょうがないですねっていう形で。で、展望台もあったんで、じゃあ展望台行きましょうって。うん、そこはもうバスが止められるところなので、
うんうん、
バスで、はい、こういう感じで、
うん
うん。まあ、ちょっと曇っちゃったんで、あれだったんです。
うんうんう
ん、まあ、造船所があるんですね。まあ、ちっちゃいか大きいかわかんないですけど、
はいはいはい、
この辺は造船が盛んらしくてですね。
うん、
盛んなんですね。しくてじゃなくて盛んみたいで、
うん、
結構上から見下ろすと面白い、こう非常に入り組んでるし、
うん、
面白い風景で見てまして、
うんうん、
で、まあ他に撮るものもないよねとか思いながら、
うん、
はいろいろ見てたんですけど、
うん、
これは面白いと思ったのがこう満月じゃなくてという、
うん、
昼間の月みたいなそういう写真を撮ったりしてみました。
これは太陽なの？
いや、太陽じゃないんですね。
お
下の写真見るとわかるけど、何もないでしょ
う。
はい。これはその造船場に何か煙突っていうか、なんかタワーが、クレーンかな？そこに飛行機の衝突防止用のストロボが光ってるんですよ、ピカピカって。で、まあ、前に筋があったので、
うん、
これは、向こうの造船所のピカっていうのの、ね、光った瞬間にシャッターを切って、
うん、
ぼかしたら面白いかもと思って、やってたんです。
なるほどね。
まあ、20コマぐらい撮ったんですけど。
ど、いいリズムの練習になりましたっていう。
なるほどね。
え、どれぐらい当たるんですか当たるんですかって確率はどの
ぐらい？いや、かなり一生懸命取って20コマ中3コマぐらいだったん
です。うわぁ、さ、きついな。
あの、まあ、これはあれですよ、あの、もう、まあ、あの、ストロボって実際はすごく短いんですけど、
はい、
あの、大きなストロボね、あの、普通のカメラ用のストロボだと300分の1秒ぐらいなんですね、発光時間が。長くても。
は
いはいはい、でもこの航空衝突防止用の出力の大きいやつは、もうちょっと、もっと長い潜航時間だと思うので、
はい、
うん、まあ、意外と、あの、こう、光る感覚をね、こう測って体に思い込ませて、それで、えいって撮ると、意外とちゃんと映るものだったんですね。
うんうんうん、
昼間の月みたいなのを撮ってみました。はい。で、まあ、あの、あんまりのんびりしてても、一番目的地の、キロウさんというところがあるんですけど、
はいはい、
そこが一番いいという話で、まあ、そこまで行く間に、いかに時間を潰すかという、う
ん。ああ、なるほどね。
はい。で、バスに乗って、バスでも高速で行っちゃうと多分30分かからずに渡り切っちゃうんですよね。
へ
ぇー。そうなんですか？
うん、すごい近いんですよ。はい、そこを、4時間以上かけて行かなきゃいけないので、
うんう
ん、は島に渡ってはどこ寄る、あそこ寄るとか行って、
うん、
こう行ってたんですけれども、
うん、
これを、橋自身はね、僕も面白い橋もあるなと思って見てたんですが、
うん、
ちょっといかんせんこう背景がやっぱり曇り空だとちょっと辛いものがありまして、あの、このたたら大橋っていうのはこの橋の中では一番綺麗な
側
溝のある橋なんですね、
うん、と
僕はあのこのなんていうんだこの柱と、
うん、
ロープの、
うん、
バランスがすごく良くて、
うん、
はい、で、あの、これはサービスエリアからなんで、
うん、
トイレ休憩10分だったんですけれども、
うんうん、
はい、あの、サービスエリアからこう撮ってみたのが、この、2点です。
うんうん、
このあの、ね、橋脚部分が人の形に見えてきますよ。なんかね、
そうはい。まあ、あの、ホワイトバランス普通だと一番上みたいな、すごい変哲もない、
うんうんうん、
なっちゃって、例によってホワイトバランスで、色をつけて、
うん、
まあ、雲はちょっと輝いてていい感じ。もう多分衝突防止用のあのストロボがもう夕方になるとつくと思うので、
はいはいはい、
はい、そういう時は狙い目なんじゃないでしょうかね。
なるほどね。うん、
で、うん、あの塩で有名な博多、
はい
はいはい
はい、博多島に渡りまして、
うん、
ただもうあのガイドさんの話ではここは塩田はっていうか塩田そのものはもう日本全国どこを探してもないっていう話で、
そうですね、それはね
ないっていう話で、
うん、
まあそうなんですか、いや博多の塩って売ってるのはあれは何なんですかって聞いたら、
うん、
あれはどっか南米かどっかの塩岩塩、
ね、海外からこの、
はい、持ってきてそれを
そうなの、
そうなんですよ、それを製塩してそれをわざわざ水に戻して、
うん、
水につけて戻してそれを製塩して博多の塩として売ってますっていう、
へえ、はい、そうなんだ、
あ、うん、っていう話だったんですけど、でまあそうです、ここでまあ工場はちょっと見れなかったんですけれども、
うん、
まあ、博多の工場、博多じゃなくてね、その前の島に工場があって、そこはか、あの、見学ができます。
うん、うん。
大三島だったから。
うん。
ところには、あの、塩の工場があって、見学できるんですよって話だったんですけど、
う
ん、まあ、観光旅行じゃないんでね。
うんうん、
はい。ここで、いや、また、今度はやっと漁港っぽいところに行けまして、
うん、
はい、写真を撮ってきました。
うん、
いい感じですね。
なんか、すごいひなびた感じがいい
じゃん。
そうか、あの思いっきり近代化してなさそうなところがまたいいっていうことなんですけど、
まあそう、うん、こんなとこいたら一日いても良さそうだよね。
うん、なんかね、非常にのんびりした感じがいいんです
か。なんかあの、うん、超最新式のなんかこうオペレーターっていう感じじゃないですよね。なんか男の海の仕事っていう感じを思わすような船ですよね。
あ、そうですね。まあ、多分、お魚とかは美味しいんじゃないかなとか。
ああ、なるほどね。
で、
うん。
で、まあ、こういうふ、まあ、しまなみのその、橋ができちゃった後でもちゃんとこう、渡し船っていうか。
ああ、はいはいはい。
は大島今治のフェリーですね、
うんうんうん、
結構これが着く頃にあの島の方が車でこれあのこの船に乗ってきた人を迎えに来ているという、
うん、
あって、
うん、
まあ、ちょっとこの手前にある自転車はそれをイメージしている
とあなるほど
、はい、で、まあ、これを撮っている時にですね受講生の方が向こうからこうだいぶ離れたところまで一人いいアングルを取りに行った人がいてですね、
うんうんうん、
はっと見たら、
うん、
膝になんかついてて、
うん、
その膝は取ったんですが、
うん、
これは片膝ついて取るときに、
うん、
ズボンが汚れない。
汚れないようにってこと。
なかなかない。
これは、あの、スケートボードとかローラースケート用のやつなんですかね。
もしかしたらあれかも、あの、園芸用。
ああ、なるほど。はいはい、はい。
ガーデニング用の人もこういうのはありますよね。はいはい、
へえ、そうなんだ。
考えてますね、生徒さんも。
いや、これはすごいわ、と思う。
お
ー。さあ、1枚取ってしまうわけなんですけれども。
おー。
これは発見でしたね。
片膝つく、おー。もう左足、あ、左だよね。左足だけなのかな、
もう。そうですね。
片膝つくのは。
うん、もうそう決めてるんじゃないでしょうか。
そうか。
いや、この用意の良さにはびっくりしました。
すごいね。
あ、やる気を感じますよね。
もうそうなんです。まあ、あの、本当に僕、こう、立ち立ちでしたけどね。
なるほどね。うん。
まあ、こう、そうこうしているうちに、
うん、
ようやくというか目当ての来島海峡大橋っていう、
うん、
全長4105メートル、
おお長い、
世界初の三連吊り橋っていうんだそうですけれども、うん、あの途中に島があって
、うん、
あのあるんですね、
うん、
でそれをまたいで行っているっていう、
うん、
どこが三連なの、どこ三連、どこで三連っていうのかよくわかんないんですが、
うんと、
うち、あ、
橋の、
橋が三つあるってこと
ですか？うん、じゃなくて、橋自体が三本ってことなんじゃないの、はい、つられてる橋が。
ああ、はい。そうなんですよ。よく数えてなかった。そうか。ち、いいな、そういうことか。
うん。プレートが3枚って言えば。
ああ、わかりました。わかりました。初めてわかった。という、来島海峡大橋で、で、うん、大島という、まあ、今治市に一番近いところの島、
うん、
四国一番近い島の、
うん、
あの、まあ、南端というか、西端というか、にあります。
うん、
で、そこに、あの、キロさんって亀のオイルって書くんですけど、
うん、
公園というのがありまして、
うん、
そこは、あの、バスで上がっていけるんですよ。
うん。
まあ、ここが、あの、一番の観光スポットらしいです。まあ、夕日綺麗だという。
うん。
ですね。あの、上がってきまして。
うん。
でちょっと雲が多かった。なのでどうなんだろう、うん、うまく晴れてくれるかっていうか、その日が差してくれるかねって言って、
うん、
たところがこんな感じ
にな
ったんですね、
うんうんうん、
ここね展望台っていうのもあるんですけど、
うん、
行く道の、ちょうど西側の山の斜面に、
うん、
テラスみたいに作って、こう、展望するスペースが作ってあるんですね、
はいはい、
借り出して、
うん、
それが4カ所ぐらいありまして、
うん、
地元の人に聞いたら、
うん、
あそこは早く行って場所取らないと、いつも常連さんがいて三脚でこういっぱいになってる時もあるよ、とか言われて。
常連さん。あ、でも、そりゃそうでしょうね。そんなスポットあんまりないですからね。
で、じゃあ早く行きましょうっていう話で行った
ん
です。
うんうん、
僕らだけだったんですけど、
うんうんうん、ちょっと今途切れちゃった。
あ、すいません。
早く行こうって言って、
ちょっと焦ったんですが、
うんうん、
出てみたら僕らだけでした。
あ、そうなんだ。
今回ね、どこに行っても私たちだけ。
あ、そんな感じだった。え、これ平日週末？
平日です。平日です。
だからか。
まあそれもあってね。
うん。
どこに行ってももううちの観光バスだけだって。
うんうんうん。
いや、いいねって言いながら、なんですけど、
うん、
ここがね、やっぱり寒くて。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、もともと寒、気温が、最高気温でも21度とかいう、
うん、
だった
のよ、うん。
で、ちょっと風もあるし、
うん、
日が陰ってるから、
うん、
多分ね、体感温度10度以下だったと思うんですよね。
へー。結構高そうですもんね、位置的に。
かなり高いですね。
うん。
もう途中で手がかじかんでいきまして。
うんうんうん。
足は震えてくるしっていう感じで、
うんうん、
観客につけといてよかったっていう感じでした。
うん。
はい。で、まあその時の写真はもう早速宿からあげたんで、もう皆さんも見て、
うん。
ですが、
うん、
例によってあれは全部嘘でございまして。
どういうこと？
嘘っていうのは色とかね、
うん、
コントラストとか、
うん、
非常にドラマチックになっておりますけど、
うんうん、
実際はこんなぐらいっていう、
うん、
色合いなんですね。
うん、
まあ、見た目はもっと、あっさりしてたかもしれないです
けど。ああ、そうなんだ。
はい。で、まあ、僕、多分そうなるだろうっていうのも予測していてですね。
うん、
ちょっと裏技を用意していったんですけど、
うん、
みんなに使ってもらおうかなと思って。
うん。
で、それがこのなんちゃってフィルターなんですけれども。
ほう。
はい。もともとこういうフィルターは撮影用具であるんですよ。
うんうん、
まあ、ハーフ ND とかいう、
うんうん、
濃度が変わっていくフィルターと
か、はいはいはい、
あとまあ、夕焼け用とかそういう、まあ、あとポートレート用なんかでもたまにあるんですけど、あと時計用とかで、
うんうんうん、
いろんな色の濃度が変わっていくっていう、
うん、
フィルターがあるんですが、
うん、
すっごい高いんですね。
うんうんうん、
透明度もいいプラスチックの板にこう、染料で、
うん。
染付けているので、
うんうん、
で、そんなもん買うのも、買うお金もないし、うん、まあ、買ったからどうってこともないので、
うん、
ちょっと、で、作ってみたの、このフィルターなんですけれども、
うん、
OHP 用のインクジェットプリンター用紙って言いますか、
はいはいはい、
そういうのが
ありますね。うん、
まあ OHP って今は全然使わないから今でもあるかどうかわかんないんですけど、
うん、
はい、それの古いのがあったので、
うん、
それをちょっと印刷してみたんですが、
ああ、なるほどね、
はい、
うんうん、
僕のプリンターは顔料なもんで、
うん、
ちゃんと乗らなくて、
なるほど、
ローラーの跡が筋筋になってます。
あ、これローラーの跡なんだ。
ローラーの跡です。
なるほどね。
で、まあ、でも別にこれ映るわけじゃないんでね、
うんうん、
レンズの目の前にくっつけちゃうんで、
うん、
というのでこう何種類か作って、
これ何 A4 のサイズにこの4つ四角が書いてある感じ、うん、それぐらいの大きさなんだ。
まあ6つは乗りますね。9センチにします。
ああ、はいはい。
一辺、9センチの四角を、
うんうん、
作って、
うんうん、
その中にグラデーションツールで、
うん、
赤、黄、青とか、赤、黄、紫とか、そういう、うん
はいはいはい、
グラデーションを作ったわけですけど。
うんうんうん、
で、それをつけて、フィルターつけて撮ったのがこの写真なんですけれども、
うん、
あの、ぼやぼやになっちゃう
んです。ああ、そんな感じなんだ
よ。うんうんうん、まあ、これはこれでいいんですけれども、
うん、
あの、これ、同じ、もう、あの、同ピンと言いますか、動かさないで、この、ぼやぼやのと、
うん、
普通のと、2枚撮って合成していたのが前のあの写真。
ああ、なるほどね。ほうほうほう。
で、ちょっとあの、大げさにやってみたのは、この光がね、雲に反射してるやつ、
うん、
と、このぼやぼやの紫色とオレンジ色のやつ、うん、重ねるとこんな感じ。
うん、はい。
ほとんど SF 映画の世界だ。
そうだね。
はい。まあ、これ、ただ重ねるだけじゃなくて、あの、例の、クリッピングレイヤーっていうの
が、うんうんうん、
で、そこのクリッピングのところのレイヤーの、あの、なんだっけ、効果を、レイヤー効果ですか。
うんうんうん、
これはね、オーバーレイか、
うん、
にしてます。で、あと、まあ、濃度をちょっと、透明度を、調節して、
うんうんうん、
まあいろんなやり方あると思うんですけど、
うん、なるほどね。まあでもドラマチックな感じではなくね。
なんかこれはこれで面白いですよね。でもね、
まあちょっとやりすぎなんですけど、まあこれはちょっと、うん、あの
極端な、
まさと極端にやってみました。
これ結構こういう色付けみたいな、撮るときに色付けとかってするの？
多分、絵はがき系の写真とか、いわゆる風景系の写真とかではやる人はやるでしょうね。
へぇー、やっぱそうなんだ。
あと、もっと昔はもう印刷のときに、
うん、
こう、マゼンダの版を、こう、喉を変えちゃうとかね、そういうのをやるんです。
ああ、なるほどね。
あと、ポチフィルムに染色するとか、そういうこともやってましたから。
へぇ
ビューターになる前は。
ああ、
ですから、まあ、あの、今に始まったわけじゃないんですけど。
なんかでも、印象的にはね、なんか今、そういうことが、まあ、楽ちんにできるから、なんかやってるっていうイメージありますよね。
うん、まあ、そうです。
でも、まあ、昔からする人はしてたっていうことですね。うん、手間暇はかかるのはかかるんだけど、
う
ん、
そうな
ん
です。まあいいかどうかは別としてあのまあどうしてもなんかねやりたいことがあってやってる分にはいいんじゃないでしょうか。
そうですね。
はい。まあこういう割と自然にもできる場合もあるんですよね。
うんうん、
やっぽい感じ。
うんうん、
まあ、このくらいならやっても罪はないかなっていう気持ち。
うんうん、
で、まあ、本当はね、ここもうちょっと夕方までいたかったんです。
うん、
僕としては、こう、うん、あの、ストロボとかがつくんでね、この
、はいはいはい、
橋に。
うんうん、
でももうね、みんなね、この日が沈んで5分も経たないうちに三脚パタパタ叩き始めます
。そうなんだ。
あまりの寒さに。
ああ。
なかなか精度の社長は、その辺は行動素早いんですね。
そうです。本当素早かったです。選んで取り始めるのも早いし、
うん、
こう、諦めるのも早いっていうか、はい、終わったっていうところが、見極めが非常に早くて。
あれですね、若い子よりもその辺はキビキビしてるわけですね、逆に。
キビキビしてますね。一番、なんてたって一番最後まで悩んでる。三脚性って言ったの僕ですし。
なるほど。先生が一番悩んでたってことです。
そうそうそう。最後に、もうみんなバスってんですよ。で、走っていくのは、なんですよ。
そうなんだ。
そういう感じでした。
で、
今回ね、まあ、結構常連の方が半分ぐらいだったんですけど、
うん。
ファクトデジカメの方も、
うん、
四五人いらっしゃいまして。この EP1 みたいの、
うんうんうん、
本当にエクシリムみたいな、ああいう。
はいはいはい。
ここ簡単なコンパクトデジカメの人がいまして。で、なんか見てるとね、一番 綺麗に夕焼けっぽく撮れてたのコンパクトデジカメで行くし、
シーンモードみたいな
ですね。なるほど。そうそうそう。あの、こう、かなりご高齢の方だったんで、どうしたらいいかしらって、まあ、あの、女性の方なんですけど、うんうん、じゃあこういう時は、あ、シーンモードってあるんですよ。あ、知ってますって言ってて、うん、それが出なくなっちゃったんですよねって言うんで、うんうん、あらあらって言って、こう、ちょっと、操作をやり直してあげて、
うん、
そしたら、あの、まあ、新モードだけじゃなくて、風景とか、
はいはい、
海とか、そういうモードがあるんで、
うん、
あの、僕は一応夕方で撮ったらいいですよって言ったんですけど、
うん、
後で見せてもらったら、その、風景とか、海とか、いろんなモードで撮り分けてですね、いろんな色になりましたって、すごい思うよ。
それ、ダイナミックな調整ですよね、
そうそうそう。そうなんですよ。でも、なんかその人の方が一番なんか、綺麗に。
なんかあれなんですかね。案外、あの、そういったものの方が確実に家取れたりするんですか、
ね、そう、そんな感じがしてました。なんかみんな、あの、ああでもこうでもってやってたんですけど、新モード強しっていうか。
あの、ソセチさんが言っておられたじゃないですか、失敗しない。写真っていうね、それ絶対にもう、あの、コンデジなんかはもうそういう風に作ってるからみたいな話をされてたと思うんですけど、まさにそういうことなんです
よ。そうなんです。なんかもう、先生いらないって感じ。
これでいいやって。
これでいいやって。まあ、あの、一応操作を教えてあげる先生っていう感じだったんです
よ。
で、まあ、あの、まあ一応ここで、夕日も取れ出しということで満足して、
うん、
僕は満足してなかったんですけど、あのバスに乗って、
うん、
今まで撮ってた来島大橋を渡りまして、
うん、
ここもなかなか絶景だったんで、もうバス止めてって叫びたかったんですけど、あのバスの窓に張り付いてこうと撮って、
これは窓越しに、
あ、そうですね。あの、講師の、なんていうの、特権って言いますか。
運
転手さんの後ろの席が、あの、当てがわれておりまして、もう、本当はシートベルトしてなきゃいけないんですけど、うん、外して運転手さんの上に被さるようにして撮ってました。
そうなんだ。
それでもちょっとまあ、あの、バックミラーとか入っちゃってるんですが。
映り込んでますね。
うん、なかなか、あの、絶景でしたよ。
うん、なるほどね。
もうちょうど、ま、あの、雲の下に、こう、夕日が、
うんうんうん。
見えたんで、ちょっと上にいれば、とか、ね。まあ、結局、宿に入る時間がどんどん遅くなっちゃいますけど。
うん、
で、あの、反対側の今治の方に渡って、うん、まあ、トイレ休憩だったんですけど、やっぱり諦めきれずに。
うん、
サービスエリアの建物の裏まで走ってきまして、撮ってきたのがこれなんですけど、
はい、
ここもいい、良さそうですね。
だいぶちょっと火落ちてますね、でも、さすがに。
三脚なかったんで、ちょっと、
およほよ
残ってたんで、手前に来たんで、灯台とかあったり
して、はいはい、
いい感じでした。
うん。ほんとね。
はい、で、まあ、あの、宿に着いて、
うん、
食事をし、という、うん、あの、夜中になっても、あの、ちょうど、満月だったんですよ、ほぼ。
うん、
なんで、またな、その、なんちゃってフィルターを使って、宿から、
も
う、満月の、松山市内を撮ってみました。
うんうん、はい。おぉ、これもまたいいですね。
うん。左下に見えるのが、あの、坊ちゃんとかに出てくる、道後温泉本館って言われる、ちょっと隅っこに映ってたんですけど、はい、なんですね。
へぇ、なるほどね。こんな風に撮るのも面白いかもな。
まあ、あの、まあ、宿の部屋にもよるんですけれども
、
まあ、松山は、まあ、ここの宿が良かったのかな、あの、そんなに背の高いところはないのでね。
うんうんうん、
いい感じだと、
うん
うん。で、あの、番外編なんですけど、うん、まあ、これはちょっとあの、どこまでブログに出すかどうか、ちょっと、あの、
あれなんですが、うん、いつも空港に行くとまずちょっと早めに行って展望デッキで写真撮るっていうのが、
うんうんうん、
趣味で、今回、あ、ポケモンジェットが、まだ飛んでるんだって撮ってたんですけど、
うん、
やっぱりこう、てっちゃんじゃなくて飛行機屋さんが、
うん、
いまして、
うん、
すごいいい顔して撮ってんなと思ってる、うん。僕は飛行機よりこっちのカメラマンというかね、
うん、
表情に、こう、惹かれて撮った
ん
です、
うんうん。
でね、さっきこれを見てて、うん、はっと気がついたんですけど、
うん、
手元、
うん、
もう穴が開いているっていう。
なるほどね。
これはね、でも、あ、ここしかないっていうか、これは誰かが、じゃないだろうか
と。そうですよね、これ。
方じゃないと思うんだけど。このままこの写真を出してしまうと、まるでこの方が開けたようになっちゃうので、出せないなという感じなんですが、誰かが開けたん
すごいな、これ。
この穴を見つけて、
やったって
。笑顔な顔かな。だって、これ、ちゃんとした望遠ついた一眼持ってて、うん、
ぶら下げておられますよね。
わざわざこのコンパクトを使ってるっていうのは、レンズのサイズがここでバッチリ、何のあれもなく、障害物なく撮れるからこれ使ってるんでしょうね、きっとね。
おそらく一眼のレンズでしたら網が入ってしまうん
です。あ、望遠レンズだとね、僕のこのポケモンジェットも、70、200で撮ってるんですけど、
うん、
まあ、この柵越しで撮ってるんですよ。
うん
うん。
案外いけるんですね。
開放っていうか絞りあまり絞らないで、
うん、
レンズの真ん中にこのね、線が来ないようにしてくっつけて撮ると、
うん、
もうみんなここにいる人はみんなフード外してるんですよね。
レ
ンズをつけれるように。
スタッとくっつけるように。
そうすると、中央あんまり邪魔にならずに。
うん、
するんで、
うん、
いいんですけど、やっぱりない方がいいかもしたこと
が
ない、
うん、そうそう、そりゃそうですよね、
うん、ということで、なんとなんと羽田の、うん、展望デッキには穴が開
く、
これどんどん開いていくのだろうかとか、ちょっとなんか大丈夫か。
でも展望デッキなんですから、あれですよね、はい、なんか最初から、まあ、写真撮りに来る人決まってる、
そうそうそう、
もういるの分かってるんで、
うん、
何箇所か開けといてくれるといいです
ね。そうなんですよ。いや、これね、ちょっと、後半にオチがあるので、
はいはい、
お締めくださいっていう、
はい、
そういうことなんですけど、うん、いや、まあなんか写真撮る人、最近ね、鉄道もいろいろあるけど、
うん、
飛行機もいろいろあるので、と
か、うん。なるほどね。
ちょっと、この表情の良さと、この、穴と、ギャップにして、うん、あとで、狂気がついたんですが、ちょっと、
なるほど。
本当にいい顔されてますからね。
うん、
はい。まあ、そんなわけで。
うん。はい。いや、いいですね。でも、2泊3日で。結局ずっとこの、橋渡って島に行って、撮ってみたいなの繰り返してた感じなの、
はい、あ、次の日はもう四国の本土というか四国の愛媛県を撮るという。
ああ、そうな
の。今度山というか町ですかね。
うんうんうん。
で、古い町を3箇所ぐらい回りまして、
うん、
で、最後にやっぱり西の方の海岸の夕焼け小焼けライっていうところがあるんですが、
うん、
そこでまた夕日を撮り、
ほう。
という。で、三日目は三日目で、かなり山の石槌山っていうところのふもとまで、
うん。
新緑を取り、
へ
ぇー。してという、もう盛りだくさん。
ですね。二泊三日写真のことばっかりしてていいんだったら、
そうなんです。
楽しそうだな。
楽しかったと思いますけどね。多少疲れた人もいた
ん
だけど、もう、僕は、バスに乗ったら爆睡してました。
そうなんだ。バスに乗ったらって。
あ、移動がバスなんで。
移動するたびに寝てたの。
もう寝ててましたね。まあ、1時間なんですけど。
なるほどね。まあでもそういうのもやってみたいな。
はい。
ひたすら写真撮ってればいいみたいな。だって好きなこと2泊3日して、し続けられるわけでしょ？
そうです。
はい。いいですよね。なるほどね。はい、ということで、今週はしまなみ撮影、珍道中記って言ってますけど。はい、ということでご紹介いたしました。私も、これ、行きたいんですよね、このしまなみね。
いいとこそうですよね、でも。
ね。
う
ん。だから全日本行くたびに、看板を見るんですよ、しまなみ。ああ。
季節的には冬がいいみたいですね。
あ、そうなんですか。
夕焼けの写真とか見ると、パンフレットに出てる写真とか見ると、太陽の位置がだいぶ違うので。
ああ、なるほどね。
でも冬寒そうですよね。
いや、まあ寒いとか言ってたら、いけません。
わかりました。
はい。写真には温度映らないので。
あ、わかりました。気合を入れて。
気合を入れていくしかないです。
なのでまあ今度の全日本とかちょっと日程を1日プラスアルファして回ってみたいなとか思ってるんですが、まあうまくいくかどうかは分かりませんが、はい、ちょっと行ってみたいなと思いました。お届けしましたのはハスケと、
はい、スノーと、
はい、私はスノーさんのお食事のお膳の写真がですね、はい、いやどこまでが一人分なのかさっきから気になってしょうがないミーでございました。
はい、ほぼ一人分ですね。
あ
いや、右上と左上がちょっと違うだけ。
あ、なるほど。
ああ。腹いっぱいになりましたね、これ。
そうでしょうね。はい。
とどめが汁粉だった。
そうだった。はい。では、また来週。